なにわメタルブレイジン。
はい、始まりました。第4回なにわメタルブレイジング。前回のマージュリッチミカさん、オールイメージズブレイジングアツコ、アルハンブラジュンコさんらによる女性ボーカリスト対談、いかがだったでしょうか。プログレッシブロックという特質なジャンルならではの興味あるお話がたくさん聞けましたね。そして今回は皆さんご存知、名古屋のレグレスに登場いただきます。レグレスといえば昨年メンバーチェンジがあり、ファンを驚かせたんですが、今回新体制での活動再開がアナウンスされ、早速その辺の経過、そして新しいレグレスの展望などをリーダーの小川さん、新ドラマーのマークさん、そしてボーカルのミカさんにお話を伺いに名古屋に行ってきましたよ。小川さんのレグレスに対する妥協なき追求心、マークさんには新ドラマーとして加入してみて内部から見たレグレス感などを中心に語っていただきました。ミカさんはなぜか大人しめ、そして新体制での新しい音源も聞かせてもらいますよ。それではその前に、まずはメンバーチェンジ前の音源になりますが、ファーストアルバムスターレグレスから1曲聴いてください。ナイトオブサイレンス。
青暗い夜の道を私は一人歩いていた。太陽の神では成し遂げられなかったことを夜の神に頼みに行くため、歪んだ世界、ねじれた地獄、この世界を元に戻すため彼の名を叫び続ける。 Night of Silence。
はい、それでは、第4回のなにわメタルブレイジング、今回はレグレスの皆さんに来てもらいました。レグレスといえばね、去年かな、メンバーチェンジの事がありまして、ようやく新体制で活動が始まるというアナウンスがあったので、その辺をいろいろお聞きしたくて、大阪から名古屋までやってきました。それでは、ありがとうございます
フライングですよ。
そう、大丈夫ですじゃあ、お一人ずつちょっと自己紹介の方から。
はい、レグレスのボーカルのミッカです。よろしくお願いします。
はい、
先にどうぞ。
はい、新しく入りましたドラムのマークです。よろしくお願いします。
イエーイ。
新メンバーです。
新しくギターになりました小川です。
イエーイ。
もう言っちゃいましたけど、ギターになったんですね。
はい、
そうです。
あれが1年前ですか、前のギターの鈴木さんが、だった
しげおさんが
9月、
ね、9月、ね、あ、そうか、
9月のライブ
で、今回新体制でようやくライブの目処が立ったと。
そう、約、まあ、約1年
経ったのか、ね、経ってないのか微妙なところですけど
で、まあみんな気になるのが、なぜドラムの小川さんがギターなのかという。
いきなりそこ行きますか。
もう行っちゃいます。もうみんな知ってるんでね、アナウンスもされてるんで、うん、まあまあ、そのそこへ至るまでの経過みたいな感じ
で、これ話すと長くなってしまうので
。大丈夫です、
短めで。
まあ一言で言えば、自分が欲するギターがいなかった、
はあ、
それだけです。
ギターたくさんいると思うんですけど、それ
で。いやいやいや、やっぱりロックなんで、
はい、
そのギターが占める割合が大きい、
はい、
ギターのファクターでバンドのファクターが決まってしまうっていう、
はい、
そういうやっぱ宿命的な音楽をやっているので、うん、そのもう妥協したくなかった、
はい、
上手い人はたくさんいるし、うん、素晴らしいギタリストもたくさんいるんですけど、うん、でも自分の聞きたい音を出してくれる人がいない、
うん、
だからしょうがないから、
しょうがないか、
うん、いないんだったらね、自分でやるしかないな。
それはもうギターを探すまでもなく即決ですか。
レグレスを始める時から、そのギターっていう部分に関してはずっと問題が実はあって、はい、っていうか、やっぱり大事なポジションなだけに、
うん、
その僕も曲を書いてる以上思い入れもあるし、
はい、
で、まあ、メンバー、当時のメンバーとそれぞれこうずっとバンド始める前から話をしていて、 でもやっぱり自分自身としては常に納得はしていなかった実は、
うん、
ただバンドをその動かしていくために、
うん、
その必要なメンバーであったというところで、
はい、
まあ、でもその時にやれるベスト、
はい、
もちろんギターの方を尊重して、
うん、
そのやれるベストをやってきたんですけど、
うん、
でも自分の中ではもっと本当は違うことがやれるっていうふうに思いながらやってたっていうのも事実で、
はい、
でそれがまあ今回、
うん、
やっぱりどうしても自分の求める音とか、
はい、
プレイのスタイルであるとか、
うん、
その自分の曲に合ったギターっていうことを考えたら、その誰かにもう頭を下げるのは嫌だなって、
うん、
っていうところが全てです
、まあ、メンバー冗談だと思いましたけどね、最初は。
もういきなり言われたんですか。
いきなり、まあ、やっぱりギタリストを探すっていうのはずっとやっぱりしながら、うん、でもなかなか難しい、うん、活動のスタンスも一緒にできる人、
うん、
ってなると毎週のリハで遠方にもライブに行くし、
うん、
やっぱり私たちの年代だと仕事とかの絡みもあるので、
うん、
うん、そこまでやっぱりバンドに時間をかけてくれて、うん、なおかつレグレスサウンドで、まあ小川さんが書く曲を紹介してくれるっていうとなると、なかなか本当に狭まってきて、
うん、
そうするとじゃあもう本当に一体どうすると、休止するかってとこまで行ったんです、
うん
うん、そしたらもう一つ手がある何ですか俺が行くのってなった時、みんなええーって何を言ってるんですかっていう風になったんですけど、うん、まあ本人の真剣度合いがすごかったので、
うん、
じゃあドラムはどうするんだっていうことに続くわけです。
そうね、
まあでも逆に言うと、その自分がギターを弾くっていうのは自分のことなので、
ああ、
そのまあうまくいこうがうまくいくまいが、 自己責任っていう範疇の中なんだけど、うん、ただそのマークというドラマをレグレスに引っ張ろうっていうふうに実はそのメンバーに言う前から自分の中で決めてた部分があって、
うん、増えてたのね。
だからそのマークを追っててどんなドラムを叩いてどんなやつなんだろうっていうのを自分なりにこうライブを見たりとかしながら、まあ接触も始めてたし、だからマークが入ってくれるっていうことが自分がギターに移れるっていう一つの大きな要因だったんですよ。
マークさんなら自分はもうドラム離れても OK
と、はい、彼なら任せてもいいっていうふうに
僕もマークさんのライブ何度か見させてもらって、すごいテクニカルな、
うん
ね、やっぱり小川さんが任せるだけのドラマーだと思うんですけど、
で全くそのドラマー小川っていう部分とタイプもスタンスも違うので、
そうですね、マークさんって、まあ、ロックなドラマーですよね、うん、小川さんって割とスイングする、
そう
ロックでもスイング系のロックじゃないですか、うん、でノリが違うんでまたこれからどうなるのかなっていうのが楽しみなんですけど、
だからまあそれもやっぱりそのね、皆さんに楽しんでいただける一つの大きな要因にもなるかなっていうふうに、
はい、
だから一番はやっぱりそのマーク、
はい、
マークとやろうっていうふうに自分が腹を決められたことが自分がギターに変わるっていう本当に大きなことだったなって思います。
すごいですね
すごいですね、怯えてましたよね、マークさん。
あ、そうです、
あの小川さんからライブ後に何でした
っけ、なんか話があるとそれでしばらくは余分な動きをするなと。
あ、そうそうそうそう、
何のことなんだろうな
余分な動きって何
新しいバンドユニットを組むなとか、身をこう自由にしとけな
開けとけ
な、なんか強力なバンドを紹介してくれるのかなみ
たい
な、
うん、そうそうそう
そう、そう思ってたら
で、頼み事がドラマーからドラマーに頼み事ってなんだろうって言って
そうだね、
すごく最初はなんだろうかなと思いましたね、
うん、うん、そうね、でも面白かったね、そあの時期もあの時期で面白かったし、
うん、まあ、そういうことがあったわけですね。これとすんなりと馴染めました、音的に、
うん、いや、まあ僕はレグレさんは、まあ、何回もライブを見てるんだけど、まあやっぱり小川さんのドラムでのレグレスっていうのは、まあ、それが完成形だったので、うん、っていう話ですよね、本当にギターになるし、うん、でタイプがやっぱ本当違うんですよ。
そうですね、
でまあある意味僕には全然なくて、まあある意味そういう意味ではすごく手本になる人だったので、うん、まあで何がどうだって言って名古屋の中で僕もまあここ何年かずっとやってても、まあ彼は常に僕のことをこう苦言を言ってくれる人で、まあ、唯一本当僕に対してバンバン言ってくれるんですよ。で
それがすごく、ひどい人だね。
いやすごくそれが参考になってて、で自分の思っていることやっぱりまあ皆さんいいことしか言ってくれない人が多い中で、もう常にドラマー同士だと、これこそ何度あのライブ的なことまで言っても
らえる。そこまで言ってないですよ。
いやいやいや、まあ、でもそういう時は自分でもそういうふうに思ってたし、だからやっぱりそういう面ではすごくリスペクトしてたので、その彼からそうやって言われたことで、まあやれるかどうかは自信はなかったんですけど、うん、まあでもやることで自分が伸びるだろうと、
うん、
まあそういう意味でのチャレンジにはなるなということで、うん、まあやってみようと、
うん、
まあ嬉しい、まあ僕が結局こういう変拍子とか、まあ私ねプログレが好きなんで
プログレですか、
あじゃないんですけど、じゃないという話なんだけど、まあでそういうことで、まあそういうのもこう割と面白みがあるということで、まあ、ただやっぱり彼のこう音楽的なこう掘り下げ方はやっぱり僕の今までのこう考え方を超えてる範囲なので、まあやっぱりそういう意味合いではこう随分勉強にはなりますね、はい、なのでこの半年こう千本ノック的な
そうだね、
あ、はい、
毎回
本当に
いろんな
まだですかみたいな、はい、すごいそういう感じでだったんだけど、まあその結果、まあ、まだこれからも伸びていくだろうと思えるので、うん、まあそういう目安では良かったですね、
うん、まああの後で曲聴いていただくんですけど、
はい、
こう今マークが伸びていくであろうっていう、うん、その言った言葉が、うん、きっと何か伝わるんじゃないかなって、
音源から
うん、自分としてもあ手応えがっていう部分を感じているので、そのスターレグレスとはもう明らかに違う、
うんうん、
そのドラムが変わっただけっていうことではなくて、うん、そのやっぱり変えたかったし、
うん、
その片鱗が見えてるかなっていう、
うん
うん、ふうに多分感じていただけたら嬉しいなと思います。
サウスポーになれとは言われなかった。
あ、そうです、そうです、そこは全然触れられなかった
そんな無茶
いやでもドラマ的には反対も使えるようにっていうのはね、ああ、まあ、いつも意識はして、まあ、両方ともが同じように、
まあドラマ、さっきから出てるように全然タイプが違うノリのドラマだと思うんですけど、そのまあドラムが変わったからといってベースだけじゃなくてやっぱり歌もみんな合わせ方が違ってくると思う
ん
です、
うんうん、
その辺どうですか。
もうねやっぱりリズムが変わると歌のノリも変わってきますね。
そう
ね、だから新しい曲はもう新しい曲マークのドラムでやり始めてるからいいんですけど、うん、例えば前のスターレグレスに入ってるアルバムの曲をやる、うん、でそれこそ本当に小川さんのドラマスイングする感じの、うん、だけどあのマークさんのドラマ結構ストレートなタイプだから、ね、歌の乗り方も全然変わってくるから、うん、それに合わせてあの徳田くんベースの鍵盤のジョン玉さんのコーラスも変わってくるから、うん、コーラス練習の時間をしたりとかもしてます、うん、でもあのなんだろう、やっぱり曲によって印象が変わってるのもあると思うんですけど、ドラムが変わって、うんうん、なんか新鮮、とにかく新鮮、うんうん、今までの楽曲だけどなんかちょっと新鮮で楽しめてるところに今は来てる。最初はなんかあの違和感から始まって、
う、ね、
うん、みんながね全員で、特に小川さんだってギターなんてずっと弾いてたわけじゃないもんだから、本当に高校生ですかっていうぐらいの練習をされてでやっとこのステージに立つんだけど、うん、だからみんながみんななんかやっぱりこう手探りな状態で、
うん、
不安ありながらこのままで本当にこの状態でいいのかなって、前の状態の方がいいんじゃないかなってみんなが思ってた部分もあるし、でもやっぱりもう前に進むしかないっていう感じで、でやっぱり時間と、まあ、みんなのこうコミュニケーションを重ねていくとだんだんと今は楽しめる状態で、うん、今すごい楽しいですね、うん、
これでいいんですよ、
うん、
あの僕がギターをやり始めたっていうことがこうリークし始めて、あの名古屋の音楽仲間のギタリストの人たちとこうばったり会っていろいろ話す機会とかあったんですけど、みんな賛成してくれて、やっぱり曲書いてる人が弾くべきだよねって、そういうその部分からだけなんですけど、僕が弾ける弾けないとかじゃなくて、その一番自然な形だよねっていう、もっともだと思うし、まあその自分が例えばギターのリフとかね、そういうのも作っても、今までは第三者にそれを伝授しなければいけなかった、すごいまどろっこしいし、でやっぱその人のプライドもあるし、でも自分も譲れないとこもあるし、こうつばぜり合い、でも今は自分のリフは自分が弾きたいように弾く、それが一番当たり前だし、上手い下手はじゃないですよ、でもすごく自然な形で音楽を表現できてるかなって、それはやっぱり責任も重いですけど、でも千本ノックどころじゃなくて、もう1000万本ノックぐらいの毎日なんで、
すごいよね、
すごい、
まあ、バンド全体も見なきゃいけないし、自分自身に対してのあれもあるし、
まあそういう意味では、うん、ええ年こいてようやるなっていうか、どっからこのパワーが出てくるんだろうって自分でも不思議なんだけど、
小川さんのそういうストイックさはすごいですよね、
うん、そうですね、まあそういうのね、
うん、
でもこれは今日お話しさせていただく中で自分でどうしても言いたかったこと、
はい、
その自分が聴きたい曲をやりたいんですよ、
うん、
自分がこれだったら聴いてていいなって思える、
はあ、
それはその曲だけではなくて、
うん、
その各パート、
うん、
もちろん歌もそう、ベースもそう、鍵盤もそう、ドラムもそう、すべてがパッケージとしてこの曲は聴きたいなって思える曲をやりたい、は
あ、
それが自分の中で原点で、
うん、
だからそういう意味では 今片岡氏が言われたみたいにその全てをコントロールする、うん、コントロールできるわけじゃないんですけど、もちろん競技しながらこう切磋琢磨してやっていくんですけど、でもそのハードロックという音楽をやる上で核になるポジションに自分がいるってことがやっぱり今はとてもいいのかなっていうふうに思っています。
それではじゃあ今度マークさんに、新しいドラマのマークさんに
紹介を熱く語っていただきましょう、
ね、どうですか新ドラマーとしてレグレッションのメンバーになってみて。
まあやっぱりね、名も割と通ってるバンドなので、
はい、
まあ、やっぱりそれをこう崩さないように、やっぱりまあドラムってリズム体なんでね、まあ徳田君も結構やっぱり今までずっと小川さんのドラムで慣れてるから、うん、やっぱり僕とは合わすのにず
っと苦労してて、
まあでもやっていくうちにだいぶあの性格なんでね、うん、彼
何でしたっけ、
レグレ
スのナンバーワン、そう、ツートップ、ツートップレグレスのツートップで俺を見ろとで、マークは2番、俺が1番って言ってるとこだけはいつも言ってますけど、その点についてはどうですか、
うん、まあそれはいいんだけどまあでもやっぱり彼はすごくあのベーシストとしてもすごくて、やっぱりこう最近やっとね、
うん、
立ってきた
ね、
立ってきた
ね、やっぱり引っ張られることもあり、うん、こっちも引っ張ることもありで、まあ、そこら辺本当に良くなってきましたね、
良、うん、くなってきました。
そう、まあ、僕自身はどうなるかな、もう若い頃にドラムやってて、で一回やめて、まあそれでまたここ10年ぐらいまた戻ってきて、まあ、やってきて、うん、やっぱり音楽って自分が楽しければいい感じでやっていたので、うん、まあこう自分の好きなコピーバンドをやったりとかで、うん、まあ、オリジナルもやっててもあんまりその自分のこうあんまり側出ない人なんですよ、
うん、
あのだからまあある意味こう言われた通りにやって、そこから発展する方が割と僕は楽で、うん、まあでもトリビュートとかやると結構そのままビシッとコピーしてくるタイプなんだけど、うん、まあだからあとはそこからプラスでもっと広がるようにって、でそういう宿題をいつもこう頭にあるから結構プレッシャーなんですけどね、
前の人は画だけでやってましたからね
そうそう、でもあれだよね、あのマークのドラムでこれだと思ったのはあのラッシュのトリビュートでしたね。
そう、
うん、ラッシュのトリビュートをやって、これ
言っちゃっていいんですか。
全然いいと思いますよ。
あのまあいろんなバンドでプレイしてるマークを見てきたんですけど、
うん、
でもこう偶然、まあ、偶然と言ったら失礼なんですけど、
うんうん、
たまたま見に行ったラッシュのトリビュート、
うん、
で、え、何こんなことできるんじゃんってい
つもはなんでやってない
の、なんでやってないの
そうなんだよね、
う
ん、
っていうのが本当に驚いて、なんで出さないのかなって、
あれがだから一番あ頭に残っていて、その時は別に自分がギターをやるとかっていうふうに思ってなかったんだけど、
いや思ってなかったけど、でもあこんな素晴らしいドラムが叩けるのになぜ他のバンドでそういうふうにできないというかしないのかなっていうのがものすごく自分の中で不思議で、まあ今も答えは見つかったような見つからないような、
まあ僕性格的に結構まあ誰も信じないんだけど真面目なんですよ。
いやいや真面目です
よ。いや真面目ですよ
そうだね、
別に信じてますけど
いやあの真面目なんで結構こうきちっとした風なんですね。だから例えばこうトリビュートこうだよって言うともうほんの通りに結構やるんですよ。だからそれはでき頑張って練習するんだけど、それを例えば自分の楽曲とかオリジナルの時になかなか反映しにくいんですよね。だから結構総画が出ないんで、
でも練習しようがしまいが、
うん、
その結果としてできてるってことはできてるんだから、だからできるんだって。
まあね、それをこううまくいろんなところで出せるというね、うん、もっとね、
まあ本当に素晴らしいラッシュで驚きましたで、あの特別ラッシュのことが好きとかよく分かってるとかニールパートがどうとかっていうそういう知識があまりない中で、ただそこで弾けてるドラムを楽しんだっていう、だからもしかしたらそのラッシュじゃなくても、
うん、
そのお題は何でもよかったのかもしれないし、ただそれだけ弾けられるドラムを見たっていうことが自分にとって大きなことだったので、
うん、
あいいなって素直に素直にそう思った。
あとはマークさんは華やかですからね。
そうです、
うん、
イケメンですね。そこ
がイケメンですし、まあまあイケメンですし、
まあまあ、まあ、
いやいやいや、
歴代イケメン
だけどツートップのナンバー2なんですね。徳田君がナンバー1でだけどやっぱり華やかなあのメンバーが入るっていうことはやっぱりバンドにとってもまた印象も変わるし、 まあ、また小川さんが前にフロントに立って一体バンドの雰囲気はどうなるのか、
それがね想像がつかない、
想像がつかない、私も想像がつかない、
見れないですよ
見れないだから何でしょう、今はとにかくやるしかなくて突っ走ってきてますけど、うん、実際にステージをやって初ライブが大阪、
そうですね、
はい、名古屋は避けたみたいな感がありますけど、うん、大阪でこの後は東京とか浜松とか行き、まあ暮れぐらいに名古屋かなみたいな感じで、それまでにとにかくこう、うん、磨き切っていこうかなと思ってるんですけど、うん、でもやってみないとライブを、
そうね、
うん、ただだからそのギタリストとしてのかっこいい立ち振る舞いとか、うん、そういったものは別には
無理でしょ
って言い切りました、私も望んでないんですけどメンバーとにかく一生懸命やってくださいって感じです一生懸命やってくださいって、
まあ、ただこの年のバンドでこんだけ一生懸命やってるバンドは多分あまりいないと思いますよ、
ないと思う、
はい、
そこにはもう何でしょう、命かけてるぐらいのところありますからね、うん、
いやでもね、こういうギターでこういう音、うん、いないと思うんですよ、自分で言うのもなんなんですけどで
そうかな
そうかな
弾けないですよ、上手には弾けないですけど、
でもね、大阪の初ライブも名古屋のギタリストたちがわざわざ大阪まで見に来てくれたりとか、そういうふうにみんながなんかこう心配というよりは、
心配してますね、
まあ、心配もしてるけど、なんだろう、見届けなくっちゃみたいなそこまでこう死ぬ気でやってるんだったらバンドも見届けなくっちゃ、まあもちろんマークさんが入った小川ちゃんがあのギターやるって新しいレベルスを見たいっていうのももちろんあるけど、うん、こう見届けないとっていうところ
が、うん、興味津々でしょうね、それは、
うん、あるみたい、親心ですかね、
親心ですね、本当にありがたいですね、
そんな、まあ、みんな不思議だと思うね、うまくいきすぎてもちょっと腑に落ちないし、うん、
それはないです
失敗してもちょっとそれはかわいそうだし、
だから多分ソロの時は大丈夫
かな、そう、まあそんな感じだよね、
みんな見守るじゃない、うん、
伸びしろを確認しに、
そうそうそうそうそう、
でもまあドキドキしてないと言ったら嘘になるんですけど、うん、でも不思議となんか自然体でその時にやれることが多分それしかできないんだろうし、で、まあ、美香さんからはソロは構築しなさいとか同じ弾き方をしなさいとかって言われるんだけど、うん、でもそこはやっぱりドラムの時と同じで、その瞬間が勝負だとやっぱ思ってて、うん、その時にひらめく、その時に降りてくる、その時に自然に出るってこと
が、構築する気がないってことです
ね。いやでもやっぱりそれありますよね、僕もドラマーですけどそれがあるんですよ、うん、だけど、うん、彼はものすごく変わったこと
やってます、そうそう、リズムまで違ってますからねリズムまで16が8になってたりとか、
お、なんか折れたなっていう時ありますもんね、
ね、でもね、折れたなと思って後で聞くと、いや、どんな曲だったか忘れちゃったっていう時もあるんだよ、みたいな忘れちゃった、
でもちろんバンドだし曲だしルールはもちろんあるんですけど、次の曲がり角は曲がりなさいとか、ここは60キロ制限ですとかってルールはあるんですけど、でもそのルールの中で何ができるか、あるいは時には左に曲がってみるのもいいんじゃないのっていう、そういう感じっていうのはやっぱなんかあるんですよ、パーンって、まあ、大体みんなに袋叩きに合うんですけど、
まあでもドラムが曲がっちゃうよりはギターの方がまだいいですもんね、まあある意味今度は僕はあんまりそういうことはないと思うんでまあ今度はギターはお暴れしていただいても、
まあでもそのドラムほど上手に曲がれないんでギター
が、ああなるほど
そこがまた難しいところですね、
うん、今目の前に白のストラトキャスターがあるんですけど、
ね、ありますね
小川さんのそのいうギタリストっていうのはやっぱりリッチ・ブラックモアなんですか、
ね、リッチ・ブラックモアですね、もう全てがリッチブラックモアですね、うん、今があるのも今までもずっと全てがリッチブラックモア、うん、だからドラム叩いててもリッチブラックモアだと思うんです、うん、
そんな感じですもんね、本当に、
はい、う
ん、
でまあ美香さんや徳ちゃんやジョンタマさんからはこう、またリッチってまたリッチまたリッチ、
まあ、またリッチって言ったら私だけですけどねジョン・タマジョンも徳田君ももう追従してってますけどね、喜んでいつもあのリハ前にジャムるのはディープ・パープルとかレインボーですよね、うん、ね、マークさん、
僕も全然嫌いじゃないんだけど、もう僕はあえてそのディープ・パープル大好きだしレッド・ゼッペリンも好きなんだけど、ドラマ的に ちょっと逃げてた部分あるんですね、その2つ
に、
ね、
タイプ的に
とか、そうそうそうそう、かっこいいとは思ってても、まあ、なかなかちょっと入り込めない、うん、で大人になって学生の頃は全く分かんなくて、あの2人かっこいいんだよ、だけど、うん、特にジョン・ボーナムは、まあ、最近やっとああすごい人だなと思いますけど、うん、ヤン・ペースはとにかくかっこいいけど、なんかもう自分には多分無理そうな感じだったんで、ちょっと敬遠的だったんだけど、でもまあこうやってリッチファンの人と一緒にやるようになって、またこうヤン・ペースをこうやるようになったら、やっぱりまた課題が増えるんですよね、うん、まあそれはある意味、まあ、幅にはなると思うんだけど、まあ今そっちの練習中ですね、うん、
まあそれはあくまでもね、うん、ニュアンス的な部分なので、
まあでもあの人はすごく確立したねドラマなんで、
あのまあドラムの話してもなんなんですけど、あのよく昔からその音を聞いただけで誰が叩いてるか分かる、
うん、
いわゆるスーパードラマ、
はい、
あのまあ今出たジョン・ボーナンもそうだし、うん、イアン・ペースもそうだし、うん、からまあコージ・パウエルとかも、
はい、
聞けばああコージのドラムだって、うん、伏せられてても分かる、
うん、
ドラム叩いてる時はやっぱり自分はそういうドラマになろうと思ったんですよ、
うん、
その例えば8を普通に8バッキングしてても、あああれオガちゃんのドラムだなっていう風に分かるプレーがしたかった、うん、だからそのねドラム、僕がドラムやってた時のすごく親切にしてくれた名古屋の佐竹ドラムショップの社長さんが、その彼らはとにかくオリンピックで金メダルを取れる人たちだからっていう風に若い頃に言われて、妙に納得したことがあるんですよ、この水泳とか体操とかいろんな方々がこうやられてるんですけど、でもその県大会レベルだったりインターハイレベルだったりオリンピックに行っても予選で落ちたりとかっていう中で、彼らは常に金メダルが取れる人たちなんだからっていうふうに言われた時に、あそうなんだよねって、その金メダルを追う、自分が追うとかっていうことじゃなくて、そうなんだっていうふうに妙に納得できて、そこからまた新たな気持ちでイアンを追いましたけどね、うんうん、黙らないでください
よだって何も話せませんよねこの話今どう言えばいいんですか。
いや、やっぱりそうやってリスペクトするものがあっても、やっぱり昔はすごく例えば何々命的なのがあったけど、やっぱりもうこの年になってきたら、やっぱり自分は自分であるっていうのが一番で、
そう
です
ね、
うん、やっぱりそれがベースにあったり、それは好きだけど別にその人になりたいわけじゃないっていうのはやっぱり僕も最近はすごく思うので、まあそこら辺はやっぱりなるべくこう、まあさっき言ったみたいに僕らしいドラムっていうのをやっぱり目指したいですよね。
ただこうやれるけどやらないっていうスタンスは昔から思ってましたけどね。
やれるけどやらない、
はい、あのまあ、ディープ・パープル好きな人だったら、ああその例えばイアン・ペースのドラムで、うん、あのバーンが叩けるとか叩けないとか、
うん、
ユーフルノワンがメイド・イン・ヨーロッパとそっくりにできるとかできないとかって、うん、なんかそういうドラマの中でいろんなハードルがあるんですけど、うん、そのやれるけど僕はやらないよっていう風になりたいなって、
うん、
っていう風には思ってましたね、まあ、できてないですけど。
わかりました。じゃあまたそのマークさんの話も戻るんですけども、
はい、
まあ、新しいメンバーということで、
はい、
まあ、ご存じない方もいるかと思うんで、
はい、
まあ、ちょっとした音楽歴とかいろいろ
プロフィールを
的に簡単に、はい、プロ
フィール。僕はですね、高校生でドラムを始めまして、で愛知県岡崎出身なんですけど、まあ、80年代ジャバメタブーム全盛の、
はい、
まああのまた最近復活したティルトとか、うん、まあ、クローリーとかあのメンツとずっと一緒にやってたんですね。でその先駆けのストリプティーズっていうバンドから、まあ、その時に一緒に僕も東京に行こうって話だったんだけど、まあ、私家業が後継ぎだったので、まあ、そこで一応辞めて、でずっとその職業を頑張ってやって、でやっと手がこう空いたのでまた復活したと、
うん、
まあ、でいろいろとトリビュートバンドをやりながら、まあ、やって、で、まあ、ここ何年前かはそのまたワンアイドトラジャースネークっていう、まあ、ティルトのと 竹ちゃんとかね、あの辺のバンドでちょっとツアーをやって、まあそれでまた随分
サービスエリアで会いましたよね。
会いましたね。
会いましたね。
あったんです
よね。あの時レイチェルだったっけ、レクレスだったっけ。
レイチェル。
レイチェルだったっけ。レイチェルで大阪に行くツアーのサービスエリアで、
うん、偶然
マークさんのそのワンアイドの、うん、俺とか言ってサービスエリアでね、あったことありましたね。
まあ、あれが今思えば運命だったのかな。
慣れ初めかって
。こじつけました
ね。本当ですね。
ところでマークさん、使用機材はどんなものを使われてるんですか。
私は
ですね、司会に参りましたよ。
司会に参りました
。
はい。やっぱり僕も昔からやっぱりヤマハの YD9000 がね、はい、やっぱり憧れで。当時高校生で借金して YD9000 が買えずに7000を買った思い出があるんですよ。あの繋がってないラグにすごく寂しさを感じて、それでやっと大人になって、もう5年ぐらい前かな、ハウンドドッグ のツアーで使ってたキットをそのまま
橋本庄司
さんから譲っていただいて、でそのキットで持っていますね今、ま
あ、あれいい音してますね、
はい、それがすごくや、もう焼けてて色も、うん、そんだけどやっぱりインストメントでちゃんとメンテをしてあるので、うん、やっぱりいろんなとこ持っててもみんないい音をするって言っていただけるので、
まあ、今回レコーディングした Wait Venus、うん、と Stealer という曲があるんですけど、はい、そのドラムの音もものすごく実はいい音で、うん、早く皆さんにお届けしたいんですけど、
本当ですね、
はい、
本当ですね。
さっきラッシュのトリビュートっていうのがあったんですけど、
はい、
やっぱりニールパートが
が僕やっぱりそうですね、ラッシュにハマってずっと、まあラッシュが好きですね。ただ僕もさっき言ったように、じゃあラッシュがやりたいのかってそういうことではないんですよ、うん、まあ、あれはやっぱりもうやっぱりこう自分の中では憧れでやっていいので、まあただたまたまやる機会があって、でそれも知り合いの人にやってみるといい勉強になるからやったらって言われてやってみたら、やっぱりすごくいい勉強になりましたね、やっぱりね、うん、なのでまた今年もちょっとやりますけど、東京でまた。まあ大阪にもその仲間がね、いますもんね。
ああ、そうです ね。うちのドラム、
はいはい、
ラッシュバカなんで、
はい、ですね。2年前は一緒に出させていただきました。ああ、
はい、じゃあ、そのちらっと出ました音源の話をちょっと進めたいんですけど、はい、そのできた音源というのはどういった形でリリースとかされるんですか。
まあ、1曲は、去年のその最後のツアーの時に初お披露目っていうか、
はい、
まあ、やってる曲なんですけど、うんうん、まあ、ただもちろんそのドラムもギターも変わってるっていうことで、うん、まあ、リアレンジとまではいかないんですが、うん、もしお聴きになった方お見えになったらだいぶ印象は変わってるんではないかなと、うん、もう一曲のスティーラーっていう曲もその実はその自分がドラムを叩いてた時期にもう僕は個人的にものすごく焦ってて、スターレグレスからその次のアルバムまでのスタンスというか期間を自分の中で決めてたんですけど、ただもういろんな理由があってはるかに超えてしまって、でもう嫌気になってって言ったらおかしいんですけど、こうデモをお正月、年末からお正月にかけてこうガーって作って、でとにかく自分が動かないとバンドは動かないと思っていたので、新しいアルバム用に何曲か、うん、フルアルバムができるぐらいの曲を書き下ろして準備をしていたんですよ、うん、でその中の1曲がスティーラーという曲で、うん、まあ、今回その自分のギターでマークのドラムでっていう風になったっていう、
はい、じゃあそのうちの1曲をちょっと聴かせていただきたいなと思うんですけれども、
はい、ぜひお願いします。
ミカさんの方からご紹介
してもらえますか、はい、それでは聴いてください。The way to a Venus。We'll be right back.
はい、新しい新体制のレグレス聞いていただきました。それではライブ決まってるんですよね。もういくつか
ライブいくつかじゃなくてたった1本決まってます。記念すべき1本が、は
い、じゃあその告知の方をお願いします。
はい、6月21日西九条、
はい、
大阪ブランニュー、
ブランニュー、
はい、たっぷり40分、
40分、
はい、40分できますでしょうか。私たち
どうでしょう、
大丈夫でしょうか。
足りないぐらいです。
足りないぐらいですか。まあ、記念すべき初ライブなので、
そうですね、はい、みんな興味持ってると思うし、そうなんです、はい、待ってる人も多いと思うんで、
そうです、うん、なのでまあどうなるか分かりませんけど、
はい、
今できることを全て出し切りたいと思いますので
、はい、そうですね、
一人でも多くの人に
聞いていただきたいですね、うん、
失敗したとしても共有したいなみたいないろいろね、あの時当たったよね、最低だったよね、でもいいから共有したい、
はいはい、
でも、あ、頑張ったな、でもいいし、
後々あのライブを見たと、
そうそうそうそう伝説になる日が来る
かもしれ
ない
、俺はあれを見たんや
と。そう、レグレスはあのドイツに向かってますから。
ドイツ
知らなかった、ドイツに向かってるんです
よ、ドイツに向かってます、
日本国内じゃ収まらないです、はいはい、ドイツに向かってますので、ドイツでバンバンこう売れたりした時に、やっぱあのライブを見たぞと、
西九条から始まった
んや、西九条から始まった
ぞと、俺はあれを見た
ぞ、そうだったなと、
そうそう、それを共有していただかなきゃいけないので、
うん、
その日のライブの開始は18時、
もうその辺りから行っておかないと、
もう18時に来ないとダメです
ぐらい行っとかないと見逃すかもしれない
見逃すかもしれない
そうね、6時に集まりましょう、
はい、18時にはもう全員集合で、うん、あの最善に別にいなくてもいいので、遠巻きでもいいのでぜひぜひ、
はい、最善の神手にガッと、
あ、そうしたら嬉しいですね。
いやでもあの結構神手に陣取るという温かいお言葉もいただいてますのであ
、やろうばかり、
やろうばかり、
やろうばかり、
はい、やろうばかり、
じゃあその中に俺も入っておきます
恐縮でございます
ですね。
で、21日がレグレス、
そうなんです。
で、先ほど何かちょっとラッシュのトリビュートとかあったんですけど、
う
ん、
お
っ、マークさんが
はい、
やってるラッシュのトリビュートバンド、
はい、
突撃一番、何ですかこのバンド名は。
いや、まあ、これよくわかんないんだけど、うん、まあ、これラッシュファンだけのイベントが2年に1回ぐらいあるんですよ。もう出るバンド全員ラッシュ、全部ラッシュの
トリビュート、曲をかぶらないと、
うん、かぶってるのも多少あるんだけど、ほぼかぶらない、
う
ん、でそのイベントが今回多分5回目ぐらいなんだけど、
何バンドぐらいじゃないですか、
今回も3番ですね今回。で2年前にやった時はね、あの
加藤さんと
このドラムの方も一緒に出ていただいて、
なったそうで、
ということで、まあ、それが7月の19日に東京であります。
東京の沼袋サンクチュアリー、
サンクチュアリ
ー、はい、はい、あります、はい、
ラッシュファンの方、まあ、ぜひ駆けつけ
てください。楽しみですね。
そうですよ、小川さんが惚れたラッシュを叩くマークのドラム
です、はい、楽しいですから、もう
レグレスでもよかったらちょっと問題だけど、
いや、そんなことないですよ、
なん
かそんなことないです
か大丈夫です。
レグレス第一でお願いします。
はい、
わかりました。じゃあこの2本のライブぜひ皆さん駆けつけてあげてくださいね、
はい、お願いします、
お願いします、
はい、じゃあ今日はレグレスの皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、レグレスの皆さんありがとうございました。小川さんの話を聞いていると、彼の理想としてきた音楽を作る体制がやっと今整った、俺たちはこれからなんだという欲がひしひしと伝わってきますね。ぜひその新しいレグレスのスタートみんなで見届けましょう。6月21日日曜日、西九条ブランニュー、5時半の会場、6時からのスタートということです。バンドの出演順なんかは公表はされないみたいですけれども、レグレスを見たい方は一番最初の6時からステージ前にスタンバっておかないと、スタンバっておいた方がいいと思いますよ。出ないと見れないですよ。ここだけの話ね。よろしくお願いします。それでは今日最後にもう一バンド、もう一曲ご紹介したいんですが、このレグレスの21日、同じく出演するマルスブリゲードというバンドです。このバンドは2015年4月16日に正式に始動した新しい若いバンドなんですけれども、ギターの雄一郎とボーカル達を中心に結成されています。ドラマーには元ガンブリッジのヒデ、ベーススー君ですね。スー君は僕も何回かいろんなバンドでご一緒させてもらってます。いいベーシストですよ。現在ライブの方は先ほど申し上げたレグレスとの21日西九条ブランニューで、その後は7月12日西中島 D3、 あ、これは前々前々回出演してくれたギタリスト三谷君主催のイベントですね。ギタリストに焦点を絞った、ギタリストのためのギタリストによるイベントと言っていたの マジック・オブ・ストリングス、うん、このイベントに出演しているっていうことからも、このマルス・ブリゲードのギタリスト雄一郎さんが期待のニューカマーであることが伺えますね。8月からは関東方面の進出も予定しているということです。現在はミニアルバムの制作中だそうですよ。これまでに2枚のシングル、デモシングルが出てるみたいですね。それでは今日お別れの曲は、そのデモシングルの中から1曲、マルス・ブリゲードでルーカス・オブ・マインド。